民謡性。更新確認日、2023年7月21日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、民謡性。1、民謡性、がん性患者とその関係者の方へ。1-1、がんの治療による生殖機能への影響。1-2、民謡性温存療法と生殖補助医療。1-3、民謡性温存療法、生殖補助医療にかかる費用と助成制度。1-4、民謡性温存について相談したいときは。1-5、関連リンク。1-6、参考文献。2、民謡性、女性患者とその関係者の方へ。2-1、がんの治療による生殖機能への影響。2-2、民謡性温存療法と生殖補助医療。2-3、民謡性温存療法、生殖補助医療にかかる費用と助成制度。2-4、民謡性温存について相談したいときは。2-5、関連リンク。2-6、参考文献。目次終わり。民謡性、がんの治療と生殖機能への影響について。民謡性とは、妊娠するための力のことを言います。民謡性は、女性にも男性にも関わることです。妊娠するためには卵子と精子が必要となり、卵巣、子宮、精巣などが重要な役割を果たしています。がんの治療では、それらの妊娠に関わる臓器にがんができた場合だけでなく、一見妊娠と関係のないような臓器にがんができた場合でも、生殖機能に影響してしまい、妊娠するための力が弱まったり、失われたりすることがあります。イラスト、説明。男性と女性が寄り添っているイラストです。説明終わり、イラスト終わり、将来子供を持つことについて、がんの治療前に考えてみましょう。がんの治療の進歩によって、多くの若い患者さんもがんを克服できるようになってきています。そして近年では、将来自分の子供を持つ可能性を残すための方法の一つとして、卵子や精子、胚、受精卵を凍結保存する。妊娠性温存という選択肢も加わってきました。まずは、がんの治療を受けることが大前提ですので、必ずしも希望通りにならない場合もありますが、将来子供を持つことを望むのか、治療前に考えてみることも大切です。妊娠性について主治医に聞いてみましょう。将来子供を持つことについて考えるためには、主治医に気持ちを伝え、がんの治療によって生殖機能にどのような影響があるのかや、がんの治療後の見通しを確認する必要があります。その上で、妊娠性温存を検討する場合は、生殖医療を専門とする医師、産婦人科医あるいは泌尿器科医の診察を受ける必要があります。もし、説明される言葉が難しい場合は、理解できるまで質問しましょう。妊娠性を温存するために何ができるのかを理解した上で、妊娠性を温存するかどうかをよく考えることが大切です。主治医には相談しにくい、主治医の話が難しかったので話を整理したいという場合は、がん相談支援センターで相談することもできます。関連情報、がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。将来子供を持つかどうかは、患者一人の問題ではありません。患者本人とパートナー、ご家族などと、がんの治療による生殖機能への影響について話し合うことが大切です。次のページでは、患者さんの性別ごとに、がんの治療による生殖機能への影響について解説しています。がんやがんの治療による性生活への影響については、がんやがんの治療による性生活への影響のページをご覧ください。関連情報、リンクが貼られています。妊娠性、男性患者とその関係者の方へ。妊娠性、女性患者とその関係者の方へ。がんやがんの治療による性生活への影響。更新確認日、2023年7月21日。1、妊娠性、男性患者とその関係者の方へ。がんの治療と生殖機能への影響について。妊娠性とは、妊娠するための力のことで。妊娠性温存とは、妊娠するための力を保つことを言います。がんそのものやがんの治療が生殖機能に影響すると、妊娠性が失われることがあります。妊娠性温存を検討する場合は、主治医に相談しましょう。その上で、妊娠性温存が可能なのか、 安全性や有効性についてもよく聞いて、患者とパートナー、ご家族とよく話し合い、慎重に検討しましょう。また、患者が小児である場合には、親の同意とともに患者本人の同意も得ることが必要ですので、主治医から年齢に応じた説明をしてもらいましょう。こちらのページでは、がんの治療による生殖機能への影響を治療別に解説しています。また、妊孕性を温存するための方法や、がんの治療後に妊娠を試みる際の方法、それらにかかる費用や助成制度についても紹介しています。妊孕性の温存を検討する場合は、4、妊孕性温存について相談したいときは、の項目を参考にお問い合わせください。イラスト、説明、男性と女性が寄り添っているイラストです。説明終わり、イラスト終わり、1-1、がんの治療による生殖機能への影響。生殖機能とは、性欲や精子の形成、勃起、射精などの機能を含めた、生殖に必要な機能のことを言います。がんの治療が生殖機能に影響することによって男性不妊になる場合には、一時的な場合と永久的な場合があります。また、病状やがんの種類、どのような治療を行うかなどにより異なるため、主治医に十分な説明を受ける必要があります。また、生殖器のがんだけではなく、生殖器以外のがんの治療を行った場合も、生殖機能に影響することがあります。治療ごとの生殖機能への影響については、以下の、1、手術、外科治療による影響、2、放射線治療による影響、3、薬物療法による影響の項目で説明しています。関連情報、がんやがんの治療による性生活への影響については、こちらのページをご覧ください。がんやがんの治療による性生活への影響、リンクが貼られています。1、手術、外科治療による影響、手術の範囲が生殖機能に関わる期間に及ぶと影響することがあります。表1、手術による生殖機能への影響、両側の精巣を摘出した場合、精子を形成することができなくなります。片側の精巣を摘出した場合、残った精巣が機能するため、妊孕性は保たれます。膀胱や前立腺を摘出した場合、勃起や射精に関わる神経を損傷することで射精ができなくなります。骨盤内にある臓器を手術した場合、骨盤内臓、直腸、膀胱、前立腺に分布している勃起や射精に関わる神経を損傷することがあり、障害が生じることがあります。脳の視床下部や下垂体にある腫瘍を摘出した場合、視床下部や下垂体は精子の形成を促すホルモンの分泌に関わっているため、精子の形成に影響することがあります。表終わり、2、放射線治療による影響、腹部骨盤部に照射した場合は、分裂が盛んな精子の元となる細胞が影響を受けます。照射される放射線の量が増えるほど、精巣へのダメージは大きくなり、精子を形成できなくなることがあります。なお、放射線治療後にパートナーが妊娠しても、放射線による胎児への影響はありません。病状や他の治療の必要性を考えた上で、特に問題がなければ治療後に避妊する必要はありません。表に、放射線治療による生殖機能への影響、精巣へ照射した場合、精子の数を減らすため、精液の中に精子が少ない状態、防精子症や精子がない状態、無精子症になることがあります。治療終了から数年後に精子形成が回復することもありますが、照射される放射線の量が多いと回復が難しくなります。脳の視床下部や下垂体へ照射した場合、視床下部や下垂体は精子の形成を促すホルモンの分泌に関わっているため、精子の形成に影響することがあります。表終わり。3、薬物療法による影響。薬剤の中には、精子や精巣の機能に大きく影響するものと、ほとんど影響しないものがあります。どのような薬剤を使うのか確認し、わからないことは主治医や薬剤師に聞いてみましょう。なお、薬剤は胎児に影響を及ぼすため、治療中は避妊してください。また、治療終了後も薬剤によって一定期間避妊することが勧められています。表3、薬物療法による生殖機能への影響。 細胞障害性抗がん薬を使用した場合、精子の元となる細胞は分裂が盛んなため、薬剤の影響を受けやすく、精液の中に精子がない状態、無精子症になることがあります。治療終了から数年後に精子形成が回復することがあります。特にアルキル化剤や白金製剤を使用した場合は、精子の元となる細胞を極度に減らすため、精子形成の回復は難しくなります。使用量が増えるほど精巣へのダメージは大きくなり、精子の元となる細胞がすべてなくなってしまうことがあります。新しい分子標的薬を使用した場合、生殖機能や胎児への影響については、まだ十分なデータがありません。内分泌療法薬を使用した場合、男性ホルモンを抑制するため、性欲低下とともに精子の形成に影響します。今日終わり、1-2、妊孕性温存療法と生殖補助医療。まずは必要ながんの治療を受けることが大前提ですが、妊孕性を温存できるような治療方法を選択できる場合があります。この治療方法を妊孕性温存療法と言います。例えば、がんの治療に影響がないか十分に検討した上で、手術の際に勃起や射精に関わる神経を残すことがあります。その他の妊孕性温存療法として、精子の凍結保存を行うこともあります。パートナーの妊娠を試みる際には、凍結保存していた精子を誘拐し、顕微鏡下で卵子に注入する顕微受精を行います。顕微受精によって胚、受精卵になった状態で、パートナーの子宮内に移植し、妊娠を試みます。これを生殖補助医療と言います。精子の凍結保存は、一般の不妊症患者に対する生殖補助医療として、安全性や有効性が確立しており、がん患者に対しても行われるようになってきました。ただし、パートナーの妊娠や出産を約束するものではありません。以下で、精子凍結保存についてまとめています。精子凍結保存、思春期以降では確立された妊孕性温存の方法です。できるだけ、がんの治療開始前に精子を採取し、凍結します。精子の採取はマスターベーションによる精液採取が一般的です。一方で、がんの治療開始前であっても、もともと精子の数が少ない場合があります。その場合には、通常の方法では精子凍結保存ができない可能性があります。また、思春期前の男児の場合、確立された妊孕性温存の方法はありません。そのような場合には、精巣内にある精子を採取する方法もあります。精巣内精子採取術。ただし、精巣内精子採取術が可能な施設は限られているため、男性不妊を専門としている生殖医療専門医に相談する必要があります。1-3、妊孕性温存療法、生殖補助医療にかかる費用と助成制度、精子の凍結やその保管、凍結した精子を誘拐してパートナーの妊娠を試みるための生殖補助医療の費用は、保険適用外で全額自己負担になるため、受診する予定の医療機関に確認しましょう。ただし、がんの治療によって妊孕性が低下する可能性があると認められた場合は、お住まいの都道府県から妊孕性温存にかかる費用の助成を受けることができます。助成の対象になるかどうか主治医に聞いてみましょう。助成内容、費用は都道府県によって異なる場合がありますので、詳細は関連情報からお住まいの都道府県の情報をご確認ください。なお、助成を受けるのに所得制限はありません。関連情報、助成事業の概要と各都道府県の助成事業ページへのリンクが掲載されています。厚生労働省、小児・綾世代のがん患者などの妊孕性温存療法研究促進事業、リンクが貼られています。妊孕性温存療法の助成内容、妊孕性温存療法で助成対象となる治療は表4の通りです。助成を受けるには、対象者が43歳未満であることや、各都道府県が指定した施設で妊孕性温存療法を受けることなど、いくつかの条件があります。表4、女性の対象となる妊孕性温存療法と助成上限額、2023年6月現在、対象、中1、43歳未満の方、対象となる治療、精子凍結、助成上限額、1回、中2、2万5000円。 精子凍結、精巣内精子採取、助成上限額、1回、中2、35万円。中1、年齢以外にもいくつかの条件があります。中2、助成回数は2回までですが、助成回数、助成上限額とも都道府県によって異なる場合があります。今日終わり、生殖補助医療の助成内容、生殖補助医療を受ける場合に助成対象となる治療は標語の通りです。助成を受けるには、妻の年齢が43歳未満の夫婦であることや、各都道府県が指定した施設で生殖補助医療を受けることなどの条件があります。標語、助成の対象となる生殖補助医療と助成上限額、2023年6月現在、対象、中1、妻の年齢が43歳未満の夫婦、対象となる治療、凍結した精子を用いた生殖補助医療、助成上限額、1回、中2、30万円、中1、妻の年齢以外にもいくつかの条件があります。中2、助成上限額は、生殖補助医療の内容や治療を受ける際の、妻の体の状態によって異なります。また、助成回数は妻の年齢などによって異なります。今日終わり、1-4、妊孕性温存について相談したいときは、妊孕性温存について検討する際は、まずは主治医に相談しましょう。その上で、必要に応じて生殖医療を専門とする医師、泌尿器科医または産婦人科医を主治医に紹介してもらい、生殖医療専門医とも相談しながら検討していくことが必要です。主治医に相談しにくい場合は、がん相談支援センターで相談してみましょう。関連情報、がん相談支援センターについて掲載しています。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。全国のがん治療施設、生殖医療施設を探すことができます。がん治療と妊娠、地域医療連携、地域ネットワーク、リンクが貼られています。1-5、関連リンク、日本がん生殖医療学会、妊孕性温存について、リンクが貼られています。日本がん生殖医療学会のホームページです。厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業。小児若年がん長期生存者に対する妊孕性のエビデンスと生殖医療ネットワーク構築に関する研究、リンクが貼られています。これからがんの治療を開始される患者さんのためのパンフレットが掲載されています。1-6、参考文献、日本がん治療学会、小児、思春期若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年版、金原出版。更新確認日、2023年7月21日に、妊孕性、女性患者とその関係者の方へ、癌の治療と生殖機能への影響について、妊孕性とは、妊娠するための力のことで、妊孕性温存とは、妊娠するための力を保つことを言います。癌そのものや癌の治療が生殖機能に影響すると、妊孕性が失われることがあります。妊孕性温存を検討する場合は主治医に相談しましょう。その上で、妊孕性温存が可能なのか、安全性や有効性についてもよく聞いて、患者とパートナー、ご家族とよく話し合い、慎重に検討しましょう。また、患者が小児である場合には、親の同意とともに患者本人の同意も得ることが必要ですので、主治医から年齢に応じた説明をしてもらいましょう。こちらのページでは、がんの治療による生殖機能への影響を治療別に解説しています。また、妊孕性を温存するための方法や、がんの治療後に妊娠を試みる際の方法、それらにかかる費用や助成制度についても紹介しています。妊孕性の温存を検討する場合は、4、妊孕性温存について相談したいときは、の項目を参考にお問い合わせください。イラスト、説明。男性と女性が寄り添っているイラストです。説明終わり、イラスト終わり、2-1、がんの治療による生殖機能への影響。生殖機能とは、性欲や排卵に関わる機能、子宮や卵巣などの生殖器の機能を含めた、妊娠、出産に必要な機能のことを言います。がんの治療が生殖機能に影響することによって不妊になる場合には、一時的な場合と永久的な場合があります。また、病状や癌の種類、 どのような治療を行うかなどにより異なるため、主治医に十分な説明を受ける必要があります。また、生殖器のがんだけではなく、生殖器以外のがんの治療を行った場合も、生殖機能に影響することがあります。治療ごとの生殖機能への影響については、以下の、1、手術、外科治療による影響、2、放射線治療による影響、3、薬物療法による影響、の項目で説明しています。関連情報、がんやがんの治療による性生活への影響については、こちらのページをご覧ください。がんやがんの治療による性生活への影響、リンクが貼られています。1、手術、外科治療による影響、手術の範囲が生殖機能に関わる器官に及ぶと影響することがあります。表1、手術による生殖機能への影響、両側の卵巣もしくは子宮を摘出した場合、妊娠できなくなります。片側の卵巣を摘出した場合、残った卵巣が機能するため、妊孕性は保たれます。子宮頸部を手術した場合、妊娠しにくくなる傾向や流産、早産の危険性が高まります。骨盤内にある臓器を手術した場合、卵管が周囲と癒着することがあり、排卵後の卵子が卵管を通るのに障害が生じることがあります。脳の視床下部や下垂体にある腫瘍を摘出した場合、視床下部や下垂体は卵子の成熟を促すホルモンの分泌に関わっているため、排卵障害が起こることがあります。表終わり。2、放射線治療による影響。腹部、骨盤部に照射が行われた場合は、卵子への影響が強く、照射される放射線の量が増えるほど、卵巣へのダメージは大きくなります。また、子宮も影響を受けやすく、妊娠に必要な環境が整えられなくなることがあります。なお、放射線治療後に妊娠した場合は、放射線による胎児への影響はありません。病状や他の治療の必要性を考えた上で、特に問題がなければ治療後に避妊する必要はありません。表2、放射線治療による生殖機能への影響、卵巣へ照射した場合、卵子の数を減らします。照射される放射線の量が増えるほど卵巣へのダメージは大きくなり、妊娠できなくなることがあります。子宮頸部へ照射した場合、妊娠できなくなります。腹部、骨盤部へ照射した場合、妊娠はほぼできなくなります。治療後に妊娠した場合には、流産、早産、低出生体重時、出生時の体重が少ない、死産や新生児死亡が起こりやすくなります。脳の視床下部や下垂体へ照射した場合、視床下部や下垂体は卵子の成熟を促すホルモンの分泌に関わっているため、排卵障害が生じることがあります。表終わり。3、薬物療法による影響。薬剤の中には、卵子や卵巣の機能に大きく影響するものと、ほとんど影響しないものがあります。どのような薬剤を使うのか確認し、わからないことは主治医や薬剤師に聞いてみましょう。なお、薬剤は胎児に影響を及ぼすため、治療中は避妊してください。また、治療終了後も薬剤によって一定期間避妊することが勧められています。女性が持つ卵子は、加齢とともに数が減少し、質が低下します。同じ年齢であっても、卵巣の機能は個人差が大きく、薬剤の影響がどれくらいあるのかは異なります。卵巣の状態については、産婦人科の検査で確認することができます。表3、薬物療法による生殖機能への影響。細胞障害性抗がん薬を使用した場合、成長している卵胞に影響を与えるため、一時的に無月経になりますが、残った未成熟な卵胞が成熟してくると月経が戻ります。ただし、未成熟な卵胞が少なかった場合は回復が難しくなります。また、月経が回復した場合でも、妊孕性が低下し、不妊になる可能性があります。特にアルキル化剤や白金製剤を使用した場合は、卵子の数を極度に減らすため、月経の回復が難しくなります。使用量が増えるほど卵巣へのダメージは大きくなり、卵子がすべてなくなってしまうことがあります。新しい分子標的薬を使用した場合、妊孕性や胎児への影響については、まだ十分なデータがありません。内分泌療法薬を使用した場合、女性ホルモンを抑制するため、卵巣機能に影響します。表終わり。 2-2、妊孕性温存療法と生殖補助医療。まずは必要な癌の治療を受けることが大前提ですが、妊孕性を温存できるような治療方法を選択できる場合があります。この治療方法を妊孕性温存療法と言います。妊孕性温存療法が可能かどうかは、癌の種類ごとに決められた条件も含め、健康状態や患者本人の状況を考慮して検討していきます。例えば、手術の際に卵巣や子宮を残すこと、放射線治療で卵巣に放射線が当たらないように、手術で卵巣の位置を移動しておくことがあります。その他の妊孕性温存療法として、胚、受精卵や未受精卵子、卵巣組織の凍結保存を行うこともあります。癌の治療が終わったら、凍結保存していたものを誘拐して子宮内に移植し、妊娠を試みます。未受精卵子の場合は胚、受精卵の状態にしてから子宮内に移植します。これを生殖補助医療と言います。生殖補助医療は一般の不妊症患者に対して行われる治療であり、安全性や有効性が確立しています。癌患者に対しても、癌の治療により妊娠するための力が失われる可能性が高い場合に検討します。ただし、将来の妊娠や出産を約束するものではありません。以下で、胚、受精卵や未受精卵子の凍結保存と卵巣組織の凍結保存、癌治療後にそれらを用いてどのような生殖補助医療を行うかについてまとめています。1、胚、受精卵や未受精卵子の凍結保存、癌の治療開始前に行います。パートナーがいる場合は胚、受精卵の凍結保存が進められ、パートナーがいない場合には未受精卵子の凍結保存を検討します。卵子の採取、採卵は、膣の中から超音波を当てながら卵胞を確認し、膣の中から針を刺して行います。胚、受精卵を得るためには、体外受精または顕微鏡下で精子を注入する顕微受精を行います。限られた時間で多くの卵子を採取するために、排卵誘発剤を使用することがあります。月経周期によっては、採卵までに時間がかかることがあり、癌の治療が遅れる場合もあります。癌の治療が終わったら、生殖補助医療、癌の治療後に妊娠を試みる際には、胚、受精卵の場合は、凍結誘拐した後、子宮内へ移植します。未受精卵子の場合は、凍結誘拐した後、顕微受精を行い、胚、受精卵を子宮内へ移植します。妊娠や出産につながる確率は、採取できた卵子の数や質によっても異なりますが、一般には採卵した時の年齢が低いほど、また、採取できた卵子の数が多いほど高くなります。2、卵巣組織の凍結保存。癌の治療開始前に行うことが望ましいですが、治療開始後早期でも行うことができます。室内からの処置が難しい女児、思春期の女性や、思春期以降であっても癌の治療を急ぐ場合に検討します。卵巣組織の採取は、全身麻酔下に腹腔鏡を使った手術で行い、卵巣組織の一部を採取、または卵巣を摘出して行います。排卵誘発剤の必要がなく、比較的早く処置が終わります。癌の治療が終わったら、生殖補助医療、癌の治療後に妊娠を試みる際には、卵巣組織や卵巣を凍結誘拐した後、組織を採取した卵巣やその近く、もしくは腹部など卵巣と離れた場所に移植します。卵巣組織凍結により出生に至った報告がまだ少なく、白血病や卵巣癌などの一部の癌では採取した組織に癌が混入している可能性も指摘され、現状は研究段階のものとして行われています。2-3、妊孕性温存療法、生殖補助医療にかかる費用と助成制度、妊孕性温存療法として行われる治療や、凍結した胚、受精卵や未受精卵子、卵巣組織の保管、癌の治療後に妊娠を試みるための生殖補助医療の費用は、保険適用外で全額自己負担になるため、受診する予定の医療機関に確認しましょう。ただし、癌の治療によって妊孕性が低下する可能性があると認められた場合は、お住まいの都道府県から妊孕性温存にかかる費用の助成を受けることができます。助成の対象になるかどうか、主治医に聞いてみましょう。 助成内容、費用は都道府県によって異なる場合がありますので、詳細は関連情報からお住まいの都道府県の情報をご確認ください。なお、助成を受けるのに所得制限はありません。関連情報、助成事業の概要と各都道府県の助成事業ページへのリンクが掲載されています。厚生労働省、小児・アヤ世代のがん患者などの妊孕性温存療法研究促進事業、リンクが貼られています。妊孕性温存療法の助成内容、妊孕性温存療法で助成対象となる治療は表4の通りです。助成を受けるには、対象者が43歳未満であることや、各都道府県が指定した施設で妊孕性温存療法を受けることなど、いくつかの条件があります。表4、助成の対象となる妊孕性温存療法と助成上限額、2023年6月現在、対象、中1、43歳未満の方、対象となる治療、未受精卵子凍結、助成上限額、1回、中2、20万円、肺、受精卵、凍結、助成上限額、1回、中2、35万円、卵巣組織凍結、助成上限額、1回、中2、40万円、中1、年齢以外にもいくつかの条件があります。中2、助成回数は2回まで、卵巣組織凍結の場合は、組織採取時に1回、再移植時に1回ですが、助成回数、助成上限額とも都道府県によって異なる場合があります。今日終わり、生殖補助医療の助成内容、がんの治療が終了し、生殖補助医療を受ける場合に助成対象となる治療は表5の通りです。助成を受けるには、妻の年齢が43歳未満の夫婦であることや、各都道府県が指定した施設で生殖補助医療を受けることなどの条件があります。表5、助成の対象となる生殖補助医療と助成上限額、2023年6月現在、対象、中1、助成上限額、1回、中2、妻の年齢が43歳未満の夫婦、対象となる治療、凍結した肺、受精卵を用いた生殖補助医療、助成上限額、1回、中2、10万円、凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療、助成上限額、1回、中2、25万円、凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療、助成上限額、1回、中2、30万円、中1、妻の年齢以外にもいくつかの条件があります。中2、助成上限額は、生殖補助医療の内容や治療を受ける際の、妻の体の状態によって異なります。また、助成回数は妻の年齢などによって異なります。今日終わり、2-4、妊孕性温存について相談したいときは、妊孕性温存について検討する際は、まずは主治医に相談しましょう。その上で、必要に応じて生殖医療を専門とする医師、産婦人科医を主治医に紹介してもらい、生殖医療専門医とも相談しながら検討していくことが必要です。主治医に相談しにくい場合は、がん相談支援センターで相談してみましょう。関連情報、がん相談支援センターについて掲載しています。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。全国のがん治療施設、生殖医療施設を探すことができます。がん治療と妊娠、地域医療連携、地域ネットワーク、リンクが貼られています。2-5、関連リンク、日本がん生殖医療学会、妊孕性温存について、リンクが貼られています。日本がん生殖医療学会のホームページです。厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業、小児若年がん長期生存者に対する妊孕性のエビデンスと生殖医療ネットワーク構築に関する研究、リンクが貼られています。これからがんの治療を開始される患者さんのためのパンフレットが掲載されています。2-6、参考文献、日本がん治療学会、小児、思春期若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年版、金原出版、日本がん生殖医療学会、乳がん患者の妊娠、出産と生殖医療に関する診療の手引き、2017年版、金原出版、更新確認日、2023年7月21日、レイジーと称付け、妊孕性、政策、 堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2023年8月。